インフォメーションワイド坂戸市役所電話283-1331。楽しく歩いて健康に、ポイントを貯めて商品を当てよう。健康マイレージ参加者募集、参加費無料。問い合わせ埼玉県コバトン健康マイレージ事務局、電話0570-03-5810、または市民生活課。埼玉県コバトン健康マイレージとは、歩数計を使ってウォーキングを楽しく続けることで健康づくりを応援する埼玉県との共同事業です。市から貸与される歩数計を公共施設等に設置されている歩数の読み取り機にかざすと、歩数に応じたポイントが獲得でき、ポイントに応じて抽選で商品が当たります。対象、令和2年4月1日現在で満18歳以上の市内在住者。申し込み方法、市ホームページまたは申し込み用紙設置場所にあるチラシをご確認ください。申し込み用紙設置場所、市政情報コーナー、各出張所、公民館、市民健康センター、文化会館フレア、文化施設オルモ、中央図書館、駒川コミュニティパーク。参加費は無料ですが、歩数計の送料610円は自己負担となります。国民健康保険または後期高齢者医療制度被保険者で、今年度に実施される特定健康審査または健康審査を受診された参加者のうち、12月までに1回以上タブレット端末等にて歩数データを送信された方に対し、1000円分の地域商品券を申呈します。申し込み締め切りは市ホームページでお知らせします。健康マイレージ参加者の声、参加者アンケートの結果、健康マイレージ事業に参加したことにより、運動頻度、時間が増加し、健康に対する意識が変化しています。変化、健康マイレージ参加による気分や体への変化、複数回答。1位、楽しみながら健康づくりができる、66%。2位、歩数記録や歩数ランキング等のデータが確認できる、52%。3位、歩くとポイントがたまる、49%。4位、参加費が無料、47%。5位、景品が当たる、抽選がある、35%。頻度、1回30分以上の軽く汗をかく運動、歩行を含むの実施状況、参加前ほぼ毎日 26%、 週4日から5日 19%、 週2日から3日 27%、 週1日程度 16%、 週1日未満 12%、 参加後ほぼ毎日 36%、 週4日から5日26%、 週2日から3日 28%、 週1日程度 7%、 週1日未満 3%。 関心、健康に関する関心の変化。参加前、関心があった 49%、 どちらかといえば関心があった 41%、どちらかといえば関心がなかった 8%、 関心がなかった 2%。 参加後、関心がある 76%、 どちらかといえば関心がある 23%、 どちらかといえば関心がない 1%。 6月5日環境の日、地球環境や身の回りの生活環境など、 自分の生活を見直してみましょう。環境月間。環境省の首相で6月を環境月間としています。環境保全への関心と理解を深め、積極的に環境保全活動を行う意欲を高めることを目的としています。問い合わせ環境政策課。温暖化防止、夏の節電を実施。1年で最も電力使用量が増える夏。市では温暖化防止のためのキャンペーンや公共施設での節電を行います。エコライフデー。小中学生を主な対象に簡単なチェックシートを利用して環境に優しい生活を実践してもらい、普段のライフスタイルを見直すきっかけにしてもらう取り組みです。夏の節電対策実施。市内の公共施設では消費電力削減のため次のような取り組みを実施します。クールビズ、ノーネクタイ、ノー上着、照明は必要最小限、冷房使用時室温の目安は28度、待機電力カット。クールチョイスの取り組み。2030年度に温室効果ガスの排出量を2013年度比で 26% 削減するという目標達成のため、脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替え、サービスの利用、ライフスタイルの選択など、温暖化対策に資する賢い選択をしていこうという取り組みのことです。さまざまな賢い選択。エアコン設定温度の目安は、夏は室温28°C、冬は室温20°C、設定温度を1°C 変えると約 10% 省エネ、電球を LED に交換、一般電球と比較して約 22% 省エネ、移動には徒歩・自転車・公共交通機関を利用、一人が 1km 移動するときの CO2 排出量は車 133g、バス 53g、鉄道 22g、徒歩・自転車は 0g。車に乗るときはエコドライブ、ふんわりアクセル、e スタートで燃費が約 10% 改善、古くなった家電を買い替える、冷蔵庫は10年前と比べて消費電力3分の1、近くで採れたものを食べる、埼玉県産品を使えば輸入食材と比べて CO2 は約45分の1。小型充電式電池の処分方法。問い合わせ西清掃センター、電話 281-3575。 ゴミの収集運搬中や破砕処理中に小型充電式電池が原因と思われる火災が発生しています。小型充電式電池の取り外しが可能な機器については、取り外しリサイクル協力店のリサイクルボックス等に出してください。リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、ニカド電池、リチウムポリマー電池等、市では収集処理できません。小型充電式電池のリサイクルは、製造メーカーや販売元、または一般社団法人 JBRC、 電話 03-6403-5673 までお問い合わせください。令和元年度、ゴミ減量実践モデル地区指定事業の結果、1ヶ月間徹底したゴミの減量と分別の取り組みを行っていただきました。実践地区3地区合計1088世帯、坂戸3区自治会475世帯、坂戸4区の1333世帯、全農地区280世帯。令和2年度、 ごみ減量実践モデル地区指定事業の募集。ごみの減量と分別の徹底について啓発を図るため、事業を実施していただける地区を募集しています。希望される地区はお気軽にご相談ください。実践項目1、食品ロスの減量2、生ごみの水切り3、資源紙・雑紙の分別4、ペットボトルのラベルと蓋の分別5、マイバッグ・マイボトルの利用申し込み・廃棄物対策課窓口または電話特定健診・健康審査を受けましょう問い合わせ市民健康センター電話284-1621特定健診・健康審査はなぜ受けるの？食べ過ぎや運動不足等により内臓脂肪が蓄積し高血圧、脂質異常、高血糖等が起きた状態をメタボリックシンドロームと言います。メタボにならないよう特定健診・健康審査を必ず受診して早めの予防に取り組みましょう。知らないうちに進む動脈硬化。メタボになるとコレステロールや血糖が血管を傷つけ、血管が硬くなったり脆くなる動脈硬化へと進みます。動脈硬化は自覚症状がなく、突然心筋梗塞や脳梗塞などの重大な病気を引き起こす可能性があります。動脈硬化のチェックに検診を活用しましょう。対象特定健診坂戸市国民健康保険に加入している40歳から74歳の方。健康審査坂戸市の後期高齢者医療制度に加入している方。なお4月2日以降に加入された方は申し込みが必要となります。また対象者には7月下旬に受診券を送付します。期間8月1日土曜から令和3年1月31日日曜。なお新型コロナウイルス感染拡大防止のため6月7月の検診は中止します。内容基本検査身体診察血圧測定身体計測腹囲測定75歳未満尿検査血液検査希望者が行う検査、心電図検査、特定健診の受診者で該当者のみが行う検査、眼底検査、費用無料。なお、心電図、眼底検査のみ各500円。注意事項、対象者以外、社会保険に加入、転出等は受診できません。資格喪失日以降に受診された場合、全額自己負担となります。資格喪失日は遡ることがあります。転入前の市町村で4月1日以降に受診された方は受けられません。市外のサービス付き高齢者向け住宅経費老人ホームおよび有料老人ホームのうち特定施設に当たらない施設へ入居等している方へ受診費用の一部を補助します。詳しくは市民健康センターまでお問い合わせください。特定保健指導を受けましょう。受診結果からメタボによる生活習慣病のリスクが高い方は、特定保健指導の対象になります。特定保健指導は保健師や栄養士とともに、個別に生活習慣改善のための目標やプランを立て実践し、メタボを改善していくものです。受診から2、3ヶ月後に利用券を送付します。指導を最後まで受けられた方に、町おこし応援券、商品券1000円分を進呈します。既存住宅改修に伴う固定資産税の軽減。 既存住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修を施した場合、固定資産税が軽減されます。軽減は工事が完了した年の翌年度1年限りです。申請時の必要書類等はお問い合わせください。問い合わせ課税課。耐震改修対象1、昭和57年1月1日以前に建築された住宅。2、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事。3、1戸当たり工事費50万円を超えるもの。軽減内容、1戸につき120平方メートルまで2分の1を軽減、長期有料住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2。バリアフリー改修対象1、新築された日から10年以上経過した住宅。2、改修工事後の住宅床面積50平方メートル以上、280平方メートル以下。3、併用住宅の場合は住宅部分が2分の1以上。なお、賃貸部分は減額対象外。3、廊下の拡張や床の段差改修等の改修を施していること。4、65歳以上の方、介護保険の認定を受けている方、障害のお持ちの方のいずれかに該当する方が居住していること。5、補助金等を除き、1戸当たりの工事費50万円を超えるもの。軽減内容、1戸につき100平方メートルまで3分の1を軽減。省エネ改修対象1、平成20年1月1日以前に建築された住宅。2、改修工事後の住宅床面積50平方メートル以上、280平方メートル以下。併用住宅の場合は住宅部分が2分の1以上。なお、賃貸部分は減額対象外。3、現行の省エネ基準に基づく窓の断熱改修必須や床、天井、壁などに断熱性を高める改修を施していること。4、補助金等を除き1戸当たりの工事費50万円を超えるもの。軽減内容、1戸につき120平方メートルまで3分の1を軽減。長期有料住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2。なお、改修後3ヶ月以内に申告書の提出が必要です。また、バリアフリー改修と省エネ改修の軽減のみ重複が可能です。6月4日から10日は、歯と口の健康週間。オーラルフレイルを予防しましょう。問い合わせ、市民健康センター。電話 284-1621。 オーラルフレイルとは、しっかり噛めない、うまく飲み込めないなどの些細な口の機能の衰えをオーラルフレイルと呼びます。オーラルフレイルは全身の衰え、フレイルにつながります。いくつになっても健康で生き生きと過ごすために、オーラルフレイルの予防、改善に取り組みましょう。オーラルフレイルのセルフチェック、出典、公益社団法人日本歯科医師会、質問とはい、いいえの順に読み上げます。1. 半年前と比べて硬いものが食べにくくなった。はい、2点。いいえ、0点。2. お茶や汁物でむせることがある。はい、2点。いいえ、0点。3. 義歯を入れている。はい、2点。いいえ、0点。 4. 口の乾きが気になる。はい、1点。いいえ、0点。5. 半年前と比べて外出が少なくなった。はい、1点。いいえ、0点。6. サキイカ、たくあんくらいの硬さの食べ物を噛むことができる。はい、0点。いいえ、1点。7. 1日2回以上歯を磨く。はい、0点。いいえ、1点。8. 1年に1回以上歯医者に行く。はい、0点。いいえ、1点。合計の点数が0から2点。オーラルフレイルの危険性は低い。3点。オーラルフレイルの危険性あり。4点以上。オーラルフレイルの危険性が高い。オーラルフレイルの予防・改善には、噛み応えのあるものを食べる。柔らかいものばかりではなく、硬いもの、弾力のあるもの、タコの刺身、かまぼこ、レンコンなども取り入れて、よく噛んで食べるようにしましょう。口をよく動かしましょう。口の筋肉を衰えさせないためには、よく動かすことが大切です。会話の際に意識して声を出したり、本を音読したり、マッサージ等をしましょう。歯磨き後のブクブクうがいの際も、頬の筋肉をよく動かすよう意識してゆすぎましょう。定期的に歯科検診を受けましょう。歯科医院を定期的に受診することで、病気の早期発見、早期治療につながります。かかりつけ歯科医院を持ち、歯の健康をサポートしてもらいましょう。成人歯科健康診査、費用500円。実施期間、8月1日土曜から、令和3年1月31日日曜。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、7月の検診は中止します。内容、虫歯、歯周病等の検査。対象、市内在住の40、50、60、70歳の方。なお、対象者には7月下旬に受診券を送付します。まちづくり応援寄付金を有効活用。平成20年12月に、坂戸市まちづくり応援寄付金条例を制定して以来、多くの皆さんにご寄付をいただきまして、ありがとうございます。平成30年度にお寄せいただいた寄付金は、令和2年度の事業実施の財源として活用します。また、平成31年4月から令和2年3月末日までにお寄せいただいた寄付金は、1189件、3941万1700円になります。なお、本制度は寄付金額に応じて所得税、個人住民税からの税額控除が適用される場合があるほか、1万円以上のご寄付をいただいた市外にお住まいの個人の方に、坂戸市の特産品等を贈呈いたします。この制度は、坂戸市を応援したいという自主的な気持ちを大切にしていますので、寄付を強要するものではありません。問い合わせ、制作企画課。寄付金充当事業。表があります。事業、充当額の順に読み上げます。防犯灯設置、管理事業。1145万2000円。予防接種実施事業、376万2000円。子ども医療費支給事業、1468万4000円。坂戸よさこい支援事業、266万円。花のまちづくり推進事業、73万2000円。観光振興事業、198万5000円。ふるさとの川整備事業、駒川、106万5千円。小学校施設整備事業、556万5千円。中学校施設整備事業、428万7千円。表終わり。 市民カメラマン、市民記者を募集。市民カメラマン、活動内容。1、毎月通知するイベント等一覧へ、取材予定を回答。2、イベント等をデジタルカメラで撮影。3、写真データと撮影場所等を記入した活動報告書を提出。募集人員、若干名。応募方法、7月3日金曜までに応募用紙に必要事項を記入し、作例写真、写真の裏面に撮影データとコメントを記入を添えて広報校長課窓口へ。市民記者、活動内容。1、市内で行われるイベント、旬の話題等を取材、写真撮影。2、原稿を作成し、写真データと撮影場所等を記入した活動報告書とともに提出。3、掲載する記事の構成。募集人員、若干名。応募方法、7月3日金曜までに、応募用紙に必要事項を記入し、広報校長課窓口へ。共通事項、任期8月1日から令和3年7月31日まで、対象、市内在住在勤の20歳以上の方で、写真撮影に必要な機材を所有し、無償ボランティアで活動できる方、著作権、市に帰属します。なお、撮影に必要な機材、活動経費等、すべて自己負担となります。応募用紙は、広報校長課、市政情報コーナー、各出張所、公民館、中央図書館にあります。また、市ホームページにも掲載しています。問い合わせ、広報校長課。インタビュー、市民記者、飯田道夫さん。市民記者を始めたのは、定年後、マスコミでの社会経験を生かし、読まれる、親しまれる、市の広報誌作りにお役に立てればという気持ちから応募しました。市民記者のやりがい、楽しみ。市内には多彩な人材がいて、取材を通して様々な方と交流できることは素晴らしいことだと思います。また、記事を市民目線で執筆でき、それが紙面に反映できることはとても楽しいです。市民の皆さんへ読まれる記事を書くとなると、緊張し堅苦しい感じを持たれる方が多いのですが、日常感じていることを日頃から使っている言葉で表現していただければと思います。気軽にチャレンジしてみてください。令和2年度さつき賞を募集。市では、身近なところで地道に住みよい地域づくり活動を行っている個人または団体に対し、活動の功績を称えるさつき賞を贈呈し、コミュニティ活動の普及啓発を図っています。対象となる個人または団体をご推薦ください。受賞対象者、市内で活動する個人または団体。対象となる活動、心の触れ合いを深める活動、挨拶運動、お祭りの開催、高齢者の見守りなど、健やかな心身を育てる活動、スポーツなどの普及、食生活の改善、青少年の健全育成など、住みよいふるさとをつくる活動、道路などの清掃美化、防犯活動、リサイクル活動など、推薦者の条件、市内で活動する団体、区、自治会、ボランティア団体などの代表者、1団体1件とし、他選のみ、なお、報酬がある活動、職務として行う活動、物品の提供のみの活動は除きます。選考基準、対象となる活動を行うもので、令和2年4月1日現在までの活動期間が、次のいずれかに当てはまるもの、年3回以上行われる活動で5年以上継続、年1回または2回程度行われる活動で8年以上継続、 応募方法、応募用紙に必要事項を記入の上、市民生活課窓口へ。応募用紙は市民生活課にあります。また、市ホームページにも掲載しています。応募期間、6月30日火曜まで。受賞者の決定、審査の上、8月頃までに決定。問い合わせ、市民生活課。令和元年度、情報公開制度、個人情報、保護制度の実施状況。情報公開制度、市が保有する情報は、市民と市との共有財産です。情報公開制度は、開かれた市政の推進を図るため、市が保有する情報を市民の皆さんからの請求により公開する制度で、実施状況は次の通りです。情報公開処理件数、実施期間、議会公開0、一部公開1、非公開0、不存在0、存否応答拒否0、合計1、市長公開37、一部公開2、非公開0、不存在1、存否応答拒否0、合計40、教育委員会公開10、一部公開0、非公開0、不存在0、存否応答拒否0、合計10、農業委員会公開1、一部公開0、非公開0、不存在0、存否応答拒否0、合計1、合計公開48、一部公開3、非公開0、不存在1、存否応答拒否0、合計52。なお、一件の請求に対し複数の決定をしたものがあります。また、他の実施機関への請求はありませんでした。個人情報保護制度。個人情報保護制度は、市が保有する個人情報の適切な取り扱いについて必要な事項を定め、本人からの請求により事故の情報の開示や訂正を求めることができる制度で、実施状況は次の通りです。個人情報開示処理件数、実施期間、市長開示16、一部開示8、非開示0、不存在1、存否応答拒否0、合計25。合計、開示16、一部開示8、非開示0、不存在1、存否応答拒否0、合計25。なお、一件の請求に対し複数の決定をしたものがあります。また、個人情報の訂正、削除等の請求はありませんでした。また、他の実施機関への請求はありませんでした。問い合わせ、庶務課。明るい人権、障害のある人の人権。ナンバー29、平成28年に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、障害者差別解消法が施行されました。この法律は、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としています。障害があっても差別されることなく自分の能力を発揮して共に生きることのできる社会を実現するために、地域や職場で何ができるのかを考えていくことが大切です。問い合わせ、人権推進課。4月1日付、新しい行政相談委員が決定。行政相談委員とは、総務大臣から委嘱され、市民の皆さんからの行政機関に対する苦情や意見、要望などを聞いて、解決や実現を図ります。行政機関に対する内容で お困りの方は気軽にご相談ください。日時毎月1回第3火曜日午後1時から4時場所市役所1階市民相談室行政相談委員藤井淳子氏新規工藤千佳子氏継続問い合わせ市民生活課